いよいよ今年も12月1日ということになりましてね、毎年私が同じことばかりを申しておるようですが、同じことがまた言えるというのはありがたいことだなとこう思うんですけど、1年間の最後の12月をですね、お礼の月として、日々お礼に徹するということを私は願っておりまして、その12月を迎えさせていただいたわけであります。11月はですね、先日もお話しましたように、池上金光大臣大祭の月として日々おかげをこむってまいりました。私の心の中にはですね、昨日まで池上金光大臣大祭は終わったという気持ちは全くなくてですね、当日は12日でございましたけれども、その後も池上金光大臣大祭の月としてですね、おかげをこむらせていただきました。この12月を迎えさせていただきましてね、特に私はいつもたびたび申して恐縮ですけども、今年は2度目の入院ということがありました。2月にね、しかし、ありがたいことにまだ棺桶に入ることにならずに、こうして、教会で日々ご用させていただいております。そういうことを含めてですね、しっかりお礼を申さねばならないなとこう感じております。皆さんもそれぞれね、1年間を振り返られて、今年様々なことが終わりだったと思います。良いことも悪いこともいろいろあったと思います。悲しいことや辛いこと、楽しいこと、面白いこと、いろんなことがあったと思いますが、そのことを含めてですね、神様にお礼を申していただきたいなと思うんですね。教祖様は何事も神の差し向けとおっしゃっております。何事も神の差し向け、年末はですね、いろんなこの支払いというんでしょうか、節気といいまして、昔からね、昔はお金のやり取りというか買い物の仕方が今と全然違ってましたよね。今は電子マネーとかいうようなわけのわからんものが、使われるようになっておるんですけども、私の子供の頃はお店に行ってもですね、お金がいらんかったんですね。いわゆるツケで買っとったわけですね。帳面がありまして、それにこうつけておったんですね。それでそれをですね、年末に支払いをするという、そういう時代が結構あったんですね。長かった。これは日本全国どこでもそういうふうな時代があったわけですね。でこの年末というのはそういう意味でですね、すす払いをするというだけでなくて、お金の支払いをするということが、一つの大切なことなんですね。で皆さんもそれぞれ1年間を通ってこられてね、今頃はツケというのはないと思いますけどね、私も昔夜スナックなんかで飲んでる時にはツケをしたことがありますが、年末には払いにちゃんと行きましたね。そうしないと格好が悪いですからね。皆さんの個人のね、ことにおきましても、商売の上におきましても、いろいろとそういうことがね、あると思うんですが、おかげをいただいてこの年末にですね、きれいにそれが完済ができるようにおかげをいただきたいとこう願っておるところであります。教会もそうでございますね。お礼を申すということはですね、そのお金を払うときにもですね、お礼を申さねばならない。例えば今目の前にその自転車さんがおられますけどね、お客さんがですね、自転車を買って、例えば一 人のお客さんが広野さんのところのサイクルセンターでですね、3万円の自転車を買ったとしますね。私が客とします。そしたらね、自転車を広野サイクルセンターで、買わせていただいたね。で、その3万円のお金を払うときにですね、ありがとうってこう言うんですね。あんまりそういう客いないと思うんですよ。広野さんの方が、自転車さんの方が買ってくれてありがとうっていうことはよくあると思うんですよね。まあそれは3万円の自転車が1台売れて、まあ儲かるわけですからね、それはありがとうって心から言えるわけですね。しかし、よく考えてみたら、その自転車屋さんがなかったら自転車買えないわけですから、私もですね、自転車屋さんにありがとうって言わない。でもうちょっと分かりやすく言うと、パンクした時に困りますよね。ここに参ってこられる方でもね、自転車で参ってこられる方が結構あるんですよね。時々パンクするんですよね。そしたらね、先生、今までやってた自転車屋さんが閉めたんで、パンク直してくれる頃に困りますという人が来られますね。で、今まで行ったことがないような自転車屋さんに、遠いところに行ってパンクやっと直してもらったんです。パンク直してもらえありがとうでしょ、ね、だから自転車を売っていただいてありがとうなんですよね。そういうことです。で、この教祖様はですね、その何事も天地の神の差し向けということの中にお金も含めていらっしゃったということが最近分かってきたんですね。お金も神様の差し向けなんです。ですから今の話で言うと、私が広野さんのところで自転車を1台買って3万円出した。これは広野さんがにとってみたら、徳尾先生が3万円くれたということになるんですけど、払ってくれたということになるんですけど、信心の上から言ったら神様の差し向けな、神様の差し向けとしてその3万円を今いただいたというふうに受け取るべきなんですね。と同時にですね、まあ広野さんは東北の支援活動なんかにもよく参加してくれておりますけど、そうしたら経費がかかります、ね、東北行って帰るのに雄大君と2人で新幹線に乗っていったら名前もかかるわけですね。そのお金はその自分が稼いで払おうたということじゃないんですね。教祖様からするとこれも神様を差し向けとして送り合わせをいただいたと、こういうふうに受け止めるんですね。教祖様が何事も天地の神の差し向けというのはそういうことなんです。例えば伸広さんが、この人サラリーマンですから12月にボーナスもらうと思うんですよね、まあ、今年は割合景気がいいそうでして、全国的にね、商売してる人羨ましいよな、サラリーマンがボーナスもらえてね。で、そのボーナスは伸広さんの場合だったら三菱さんから会社からもらうんだけども、信心から言うたら違うんですね。神様から差し向けられて、三菱さんを通して自分にボーナスという形でお金を差し向けていただいたということになるんです。教祖様はそういうふうにいただいていらっしゃった、すべてをね。ですから儲かった儲からんじゃないんです。神様から差し向けていただいたお金、そして使う時も神様の差し向けとして使わせていただく。私は東北行くのに金がいったんじゃという、そうじゃないんです。東北に行くのに神様がお金を差し向けてくださって、雄大君と2人で何万円もかかるその東北支援活動に行かせていただいたと、こういうふうに言ってたんですね。わかりました。教祖様の場合はそうなの。そこをいただいていかないとね、他のことはありがたい、お借りをいただいたりというと、お金のことについては、まあ、自分が稼いでるように勘違いしとる人がいるんですね。だからうまくいかない。神様が全てなさっとる、うん、これが分かってくるとおかげになるんですけどね、うん、教祖様はやっぱそこをいただいてる。教祖様のお広場へね、相当のお下がりがあったみたいですね。 けれども、その相当使っていらっしゃる。教祖様が自分の服着たり食べ物を贅沢してないんですよね。何に使っていくかというと、困ってた人にどんどん使ってるんですね。ある意味で自分のところに押しかけてくるような悪い輩にもお金やってるんですね。お金やってしまえ。ヤクザのような人が来てね、ぐだぐだ言うても神様がお金をもうやれ言うたらやってるんですね。差し向けとしてやってる。そういうふうな教祖様のお考えだったんですね。これ私はね、私自身もね、教会の運営の上にもやはりその教祖様の教えをね、いただいていきたいと願っておるんですね。皆さんもそのようにね、そろばん弾いてみてね、帳面つけてみておかしいなーって頭悩ますこともあると思うんですけど、これも神様の差し向けとしてのお金財、神様の差し向けとして使わせていただくということですね。これを基本にしていかれたらおかげになると思います。12月ね、最後のお礼の月、また同時に支払いの月というそういうね時期を迎えまして、そのようにお待ちしていただいております。はい、今日もありがとうございます。